魂のジョグラジ。
5月12日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。この番組はナハセントラルホテルの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは結構ね、一回収録を挟んだりもしましたの で、
ね、2週間ぶりぐらいですね。
はい、ゴールデンウィークのね、もう始まる前にゴールデンウィークの話題をね、はい、トークしていて、
ね、
はいはい、実際にゴールデンウィークどんなトレーニングをしたのかということで、はい、まあ、ゴールデンウィークのトレーニング報告、そしてですね、もう沖縄は梅雨に入りまして、はい、もう夏目前というところまで来てます ね、はい、なのでジョギング中の、ね、コロナプラス熱中症対策が必要になってきたということで、
全国的に結構共通の話題かもしれないですね。
はい、はい、こちらの話題をお届けしていきたいと思います。はい、ということでね、今日
すごかったですよ。やっぱりさすが梅雨っていう感じで、
うん、本気出してきましたね。
大雨警報とかね、
うん、
私もこの昼、まあ、ちょっとこう、ある事業所というか会社にちょっとお邪魔しようと思って、はい、車降りようと思ったらですね、もうすごい土砂降りなんですよ。
ね、すごかった。
これ沖縄のすごい土砂降りという時に、
うん、
甘く見ちゃ本当に、ね、まずくて、
うん、
車降りて傘さす間にも濡れてるとか ね、
もう傘がもう意味ないっていう、
意味ないというか、
うん、
はい、私は、ね、大体このね、大体後悔するんですよ。一回外出て、あ、近くだからと言ってね、うん、例えばあるお店に入ろうとして、
うん、
で止めたところ、車からそのお店に入るまでのわずかな期間だから、距離だからって、うん、傘差さないわけね。
はいはい、
そしたらもうすごい雨降る、ずぶ濡れだって、
うん、
なんか何しに来たのみたいなような天気でした今日は。
いや本当にね、もうバケツをひっくり返すかのようなっていう表現がね、そうそうそう、ぴったりな雨がね、沖縄降ることがたびたびありますけれども、
やっぱすごいのは高台からこうね、うん、ちょっと眺めていると、
うん、
真っ白になるんですよ。
真っ白に、
雲じゃなくて、
うんうん、
雨のこの激しさで、その視界がこう遮られるっていうか、霧みたいな感じになっちゃうんですけども。
そうなんですね。
まあ、あの時はもうね、うん、沖縄県民出ちゃいけないですね。まさにステイホームですね。
ねえ、
いやでも嫌が王でもステイホームみたいな、うん、
本当にでも本当今の時間帯はね、なんかそんな雨が
そう、
うん
ね、
降ってたなんて思えないぐらいの、
だから沖縄は、
うん、
すっごい雨降って警報が出てても、
うん、
いやちょっと早く行かなくっちゃと思って焦って、外に出ないで、
うん、
やっぱり、まあ、ちょっと遅れてもいいかみたいな感じでの雨宿りが必要ですよね。
そうですよね。
そんなやらないと一人だけズブ濡れみたいなね、
うん、そう、すごい晴れてるのに自分だけズブ濡れの時とかありません、ね、梅雨の時期は、
うん、なんだろうつって、
ね、
なんかその半日ぐらいなんか不愉快な気持ちになるっていうかね
、うん、
まあ、そういう季節になりましたけど、まあ、はい、あんまりね、外出自粛もまだまだもうちょっとかかるみたいなので、うん、雨降ってる時は外に出ないと。
そうですね、
晴れても外に出ないというか、うん、はい、そんな感じでいきましょう。
はい、まあ、ジョギングとかウォーキングされる方にとってはね、梅雨の時期っていうのはね、はい、
そうですね、
あーってなっちゃうような、
またやってきましたって感じですね。
はい、まあ、ここでターシーさんのウォーキング記録が途絶えてしまわないかっていうのがちょっと心配だったりしますけれども、
はい、またそれはちょっと次のところで報告しますね。
はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube で ターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで、はい、前半はですねゴールデンウィーク中の
トレーニングっていうかね、はい、まあ今3月の20日から、
はい、
チャレンジウォーキング、
うん、
ウォーキングチャレンジとどっちなのかって、まあ、いいとして今調べたら51日ぐらいかな、
まあ、50日突破
したんですよ。で、まあ、今のところ私だいたい毎日1万歩ぐらい歩いてるんですけども、
うんうんうん、
私の歩数でいうと1万歩っていうのは、うん、そうですね、6キロ7キロかな、ちょうど7キロか7キロ弱ぐらい、時間にすると1時間20分ぐらいぐらいなんですよね。
あ、そうなんですね。
でゴールデンウィークもまあ同じようなチャレンジしてきたんですけども、とにかく朝ですね、
うん、
もうこんなに暑くなってくるとちょっとやっぱり昼間をウォーキングの時間に選んじゃうと暑くて、
もう暑いですからね。
マスク、まあ、後でまたお話しますけど、はい、まあ、暑いとねこの、うん、まあ、不織布って言われてるマスクだったらいいんですけどね、
うん、
ちょっとなんかやわな、やわなって言ったらマスク屋さんに怒られるけど、マスク製造メーカーに怒られるけども、やわなこの、なんちゅうのかな、こう、マスクに当たっちゃうと、
うん、
このなんかもわもわがね、つくんですよ、汗で、
はい
はい。あれがもう気持ち悪くて、
うん、ま
あ、とにかく午前中にこう1万歩ぐらい歩くっていう、ずっと繰り返しましたね。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、
何が良かったかっていうと、やっぱり、ゴールデンウィークはほとんどやっぱり外で行かなかったんですよ、
はい、
だから朝歩いて、
うん、
1時間ぐらい歩くとやっぱり、ね、夜が眠くなるんですよ。この夜9時ぐらいには寝ちゃうっていうような、
すごいなんか健康的な小学生みたいな感じになってますね。
意外と私ね、ジョグラジスタートする前から朝5時過ぎ、まあ、5時半ぐらいかな起きて、うんうん、ジョギングしてっていう生活してましたけども、まあ、大体30分ぐらい、大体5キロぐらいかな、
うん、
まあ、ジョギングしてたんですけど、それよりなんか疲れますね。そうそう、なんかそんな感じであっという間になんかゴールデンウィーク終わっちゃったみたいな。
あ、そうなんですね。もう私はもう引きこもって引きこもってのゴールデンウィークだったので。
あ、そう、
はい、ジョグラジ前回スタジオで、ね、放送してから、まるっと1週間はもう家から出ず、
すごいですね。
そこからさらに3日出なかったので、私10日間家から出てないっていう。
すごいですね。終わった気が狂いますね。なんか
もう結構楽しくお家で過ごしちゃったんですよ。
私はやっぱり心の平安というか、バランスはやっぱりこのやっぱりウォーキングとかジョギングとかなので、あれがなんかないとなかなかなんか厳しいなと思いますね。
ただこの10日後家から出てちょっと歩いたらだいぶ疲れるので、やっぱ少しはやっぱり日常歩かないと、
そうですね、
足腰が弱っていくんだなっていうのを、
退化していきますからね。本当に
ちょっと怖いなと思いました。
はい、
はい、
いやいやいや、でもねこの、まあ、運動習慣、
うんうん、
まあ、1週間の1週間でもあるし、まあ、自分のサイクルというかね、
うん、
まあ、まあ保ってたのでよかったなと思ってますね。
はい、やっぱりねサイクルちょっと崩れがちですからね。
そうそうそう、
この時期自粛していると。
でもねさすがにやっぱり1万歩歩くっていうのは、
うん、
まあ、私がそのゴールデンウィーク前はだいたい8000歩ぐらい歩いて、7000歩から8000歩だから、だいたい私の歩数でいうと5キロぐらい、
うん、
5キロぐらい歩いてくと1日のそのなんていうの歩きで、
はい、
2000歩から3000歩稼いでるんですよ。まあ、 階段上り下りしたり
日常の移動で
そうそうそう、うん、車止めてどっか買い物行ったりとかで、うん、その 2、3000歩は稼いでるんで、
うん、
あのまあ、大体7000歩から8000歩ぐらい歩くとあ1万歩クリアできるなと思いますね。ところがゴールデンウィークの最初ぐらいにあそんな感じで8000歩とかぐらい歩いてたんで最初歩いたんですね、
はい、
大体5キロかなと思って、まあ、5キロぐらいがやっぱりその負担もそんなにはないんですよね。でそしたら夜寝るときにパッと見たらなんと9800歩とかであ
、
あやべー
もう少し
でこれでちょっとね焦ったんで、
うん、
それからちょっとレベルちょっと上げてみましたね。1万歩、ま、1万歩歩き通すという、
うん、
ちょっと目標に変えてみてゴールデンウィークは過ごしてみましたね。
そうなんですね、はい、ちなみにカーシーさん50日このウォーキングチャレンジをしてみて、
はい、
何か変わったこととかはありますか。
いや、実はと体重をちょっとこう気にしたのでやってみたけど、
うん、
残念ながら体重落ちてないんですよ。
あそうなんですね。落ちなかった。
落ちなかった。なんかまあわずか 2、300グラムみたいな。
もうそれ誤差ですね。
そうそう。
本当に。
なんか誤差だろうと思ってて、
だけど
まあなんていうんかな、こうお腹周りの肉とか、
うん、
あの辺はちょっと落ちたかなって感じはしたんですよ。
ああ、じゃあちょっとすっきりした、見た目はすっきりだけれども体重はあまり変わらないっていう、
うん、で、まあ、食べ物とか、
うんうん、
あと筋トレとかって、まあ、やって今やってないので、
うん、
まあ、ウォーキングだけでっていうトレあのチャレンジはしてみる、してみたんですけども、うん、やっぱりなかなかそれだけでは落ちないなっていうのは実感しました。
あ、そうなんですね。
でところが、うん、ところがその、ま、あともう少しすると、うん、落ちてくるのかもっていうような予感はするという
予感はしているという、
はい、
うん、あとそれが10日後なのか20日後なのかわからないけれども、そうそう、うん、
だから、
うん、
ウォーキングで痩せようと思わない方が、
は
い、いいかなっていうのが50日ぐらい続けた結果、感想ですね。
やっぱり食事とか筋トレとか組み合わせての
方がいいんですけども、私の経験から言うとこのジョギングしてる時は、うん、我は落ちるんですよ。早く落ちるというか、
うんうん、
だからそういう感覚でこう50日見てたら全然落ちないんですよね。
でも私の友人もその飲みすぎた後とかは、うん、ジョギングするようにしていて、うん、そしたらやっぱり体重は維持できるって、
うん
うん、言ってたの。太ったらもうすぐ走りに
行くって。ただ それではなんかないような落ち方はしてるんで。
そうなんですね。
いいなんかその体重は落ちてないんだけど、
うんうん、
その体調的にもいいって感じですよね。
そうなんですね、
はい、
ちょっとメッセージの方ご紹介します。与那嶺忠宏さんから、
どうも、
今は週に 2、3 回は新都心公園周回を、1時間歩いていますということで。
すごいですね。
うん、
1時間歩くと大体私の場合でも、ま、キロ 5.5 キロぐらいなので、
うん、
5.5 キロ歩くとやっぱり結構疲れますよ。
もう1時間もしっかり運動ですね。
それはでもすごいと思いますね。
ということでね、まあ、皆さんもウォーキングしたりとかね、
はい、
うん、私のように足腰が弱らないように、
弱らない程度に、
私もねちょっとねウォーキングを始めてみたいなと、はい、思いました。ジョグラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉りっかりっか湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーネシチャー、カフェラウンジ、ブランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahacen.com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。 というわけで後半ちょっとトーク入る前にツイキャスの方コメントいただいてます、はい、武蔵さんから。
あ、武蔵さん、
はい、はーい、タシーさん、ビッチさん、こんにちは。生放送お疲れ様です。
いやいや、
ということでありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます、はい、ね、結構毎週聞いていただいてます ね、
そうですね、
嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ということでね、後半はジョギング中の、まあ、コロナプラスも熱中症対策も行っていかなくちゃいけないということでね、はい、トークしていきたいと思います。
沖縄、まあ、なんていうのかな、はい、とやっぱり注意する人がいないのかもしれないですけど、うん、沖縄はわりかしマスクして走ってる人少ないですね。まあ、わりかしっても多分私がこうジョギングしているこの、まあ、住んでる周辺なんですけども、なんか 見る人でマスクしてる人は見たことないです。これが例えばさっきね、あのコメント寄せていただいた方のように新都心公園とか、ちょっとした、まあ、周回コースがあるようなところでは、ひょっとしたらマスクを、まあ、着用してるのかもしれないけども、沖縄あんまり見ないですよね。
だからやっぱりちょっと家の、ね、近所とかだったらいいかなっていうところもあるかもしれないですね。
まあ、前回というか前々回もそのジョギング中に、ね、結構、はい、飛んじゃうんだっていう話してるから、まあ、むしろジョギングの方にはちょっと気をつけてもらった方がいいよねっていう感じなんですよね。
結構でもウォーキングされてる方はね、マスクの着用率高いですよね。
高い高い、
ただもう朝結構な人数なんか外歩かれてる方が増えてきてるような印象があったりとかして、
ところがやっぱりそのマスクを、まあ、着用すると、苦しいからっていうのでしょうかね、でもその分ちょっとペースを落とせばいいんじゃないかななんて思いますよね。
まあね、やっぱり息が苦しくなるのでもかけたくないっていう方はね、多いのかなと思うんですけれども、
あとはやっぱりあれなんです、マスクの、まあ、質というか、マットでこうなんかこうパフとか、
はいはい、
なんかそのマスクの代わりになるようなものとか、いろいろまあ出てきて、出てきてるというか、もともとあるけど注目されてるんですよね。
やっぱりマスクがね、品薄になったタイミングとかでね、
ありましたね。
やっぱりそういう代用品っていう形で、購入する方も増えてっていうことでね。
でもやっぱりその私も何回かこうそのウォーキングで、ウォーキングの時はつけてるんですけども、ちょっとその粗悪くなってたらちょっと、ね、怒られちゃうんですけども、やっぱマスクがこう皮膚にこびりついちゃって、すごい嫌な感じがして、なんかこの辺鼻のところになんか糸が絡んだ、なんかこっから出た糸がこうね、顎のところとかまとわりつくあれが嫌だななんて思いましたけども。
でね、あとマスクしてるとその喉が渇いているかどうかっていうのにちょっと気づきにくくなるっていう部分も、
はい、
ありまして、やっぱり知らないうちに、ね、熱中症になってしまうっていう、パターンもあるということで、ね、それちょっと怖いですよね。
これだから意外と、増えるんじゃない、増えるというか、いつもよりこうそういう、まあ、なんていうのかな、マスクをかけてて、やっぱり水を飲まなくなっちゃったりすると、熱中症かかる人が多くなるそうな感じしますね。
そうですね。なんかマスクの表面もね、外に出てるときあんまり触りたくないなとか、そういうのを考えるとなかなか水分取らなかったりする方も多いかもしれないんですけれども、もう喉が渇いたって思ったときにはもう脱水症状がもう進行していて、体に占める水分の 2% を失われている状態っていうことでね、はい、なのでやっぱりもうめまいだったりとか立ちくらみとか、顔がほてったり、汗がもう拭いても拭いても止まらないだったりとか、筋肉痛を感じた時はジョギングを中止して、涼しい場所、まあ、日陰などで休憩を取って水分と塩分補給することが必要となってくるということで、
まあ、そうですね、だから本当に、ジョギングする方にはここまでやんなくちゃいけないから、やっぱりちょっとペースを落としたりとか、というのが広まらないといけないですよね。
そうですね、
せっかく、ね、外出てる人はみんな、外に出てるけどもマスクをかけて、自分の、吐く息が出ないようにってやってるけども、 あの後ろからハーハー言ってね、なんか追い越されたって、うん、あーって防ぎようがないですよね。
そうなんですよね。
ほらもう最近っていうか、うん、あのベッチがこうそそ外つかまないようにですけど、僕は大体あの歩いてる時こう外してるんですよ、
うん、
で遠くからあの人を見つけた時にヒュッと上げてるわけね、
うん、
で一応なんかそれでこうこエチケットをしてるんだけど、うん、ところがその後ろから来られると
気づかないうちに
吸ってるんだよね。
うん、
こう言っておーって言って、
そうですよね。
出してんじゃねえよみたいな。
ちょっと背後からの敵はちょっと怖いですね。
難しいね、それはね。だからね、うん、ちゃんとかけていただいて、うん、まあちょっとその、
うん、
ねペース落としてトレーニングしてもらえるとありがたいですよね。
う
ん、
やっぱりね、もう一人一人がちゃんとねやると本当にね感染防止につながりますからね。
まあこんな時期だからちょっとしたね、
うん、
なんかこうその姿勢でイラッときたりとか、
うん、
なんかそうならないようにちょっと したいですよね、
うんうん、そうですね。なのでもうコロナにかからないようにっていうのと、はい、またね熱中症かかっちゃうとまた病院に搬送されたりとかすると、そうそうそうそう、今ね病院はもう大変な状態ですから、
せっかくね、うん、あのコロナのでてんやわんやしているこの医療現場の皆さんにまた迷惑かけちゃいますからね。
そうなんですよ、はい、なのでまあ対策としてはね、ジョギングする前にまず水分補給を、
はい、
うん、しっかりしておくこと、
ぜひぜひ、
はい、でまあ、マスクがちょっと苦しいなっていう方はあの、まあ、首元がスポッと、ね、つけられる、うん、あのバフを、うん、あの利用するっていうのを、ね、
はい
はい、やっていただきたいなと思います。でね、まあ、あとはあのちょっと荷物にはなっちゃうんですけど、あの補給できるような、ね、
うん、
あの水分だったりっていうのをあの持ち歩くっていうのも大事に、
はいね、
はい、なってきます。で、まあ、通気性の、ね、いい素材のウェアをあの選んで、首周りを特に通気性をよくしておくのが大事になりますね、はいはい、
とにかく今以上にジョギングされる方は今以上に少し
配
慮して、
ね、
今までよりももうちょっとペースを落とすか、あるいは落とさなかったら距離を小さく短くするか、あるいはその普段飲んでる飲み水よりも少し多めに取るとか、ぜひとそういうのを心がけるべきでしょうね。
そうですね、はい、あとはまあ、ね、体調が悪い日だったりとか、はい、まあ、睡眠不足の日っていうのはもうジョギングを控えていただいて、まあ、あのどうしても運動したいっていう方はまあウォーキングにするとかね、
はい、
うん、ちょっと強度を下げて、
はい、
はい、行うっていうのも大事になってきますね。
ぜひぜひそうしましょう。
はい、はい、でやっぱりね、あのジョギングウォーキングだけじゃなくって室内でもね熱中症になることもあるので、
そうそうそう、沖縄も本当にね、あの暑くなると、
うん、
あのなりますよ、
ねね、だからこれからの時期はね、もう部屋の中にいてもちょこちょこ水分補給を、ね、するように、私もそうなんですよ、結構あの仕事とか集中してると全然水分取ってないっていうこともあったりするので、はい、最近すごいまめに気をつけて、うん、水分取ったりはしていますね。タシさんどのくらい水分取られます？
あんまり飲まないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だから運動して後にバッと飲むぐらいですけど、
うん、
もう本当はもうちょっと飲んだ方がいいかもしれないです、私も。
だからね、やっぱり習慣づけないとなかなかね、
わ、ね、はい、うん、かります、わかります。
水分補給っていうのはね、
はい、
うん、できなかったりするんですけれども、
はい、
はい、まあ、ぜひね、あのラジオの前の皆さんも、
うん、
はい、もう暑くなってきましたから、
はい、もう はい、それを気をつけてね、
うん、
体を動かしていただいて、
はい。はい、ということで後半は、ジョギング中のコロナ熱中症対策についてお届けしました。というわけでそろそろエンディングの時間となっております。この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けしました、
はい、
ツイキャスの方コメントいただいてます。武蔵さんから、水分補給はポカリスエットかなということで、うん、
ポカリスエット半分薄めるぐらいがいいな。
あ、そうなんですね。
あんまり 甘くてね、ちょっと。
うん、結構甘いですからね。
そうそうそう、
うん、ポカリとかアクエリとかはね、ねえ、まあ、私はもう水ばっかり飲んでますけれども、
水が一番いいかもしれないですね。
うん、はい、でもね、やっぱり運動中とかはね、ポカリスエットとかをね、
はい、
一歩持ち歩くだけで
うん、いいでしょうね。
だいぶね、はい、うん、安心でもあるかなと思うので、はいはい、ぜひ皆さんね、はい、水分の方をお持ちください。さて次回のターシーのジョグラジは5月19日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。
また来週。